はい、ただいまの時刻は11時2分です。休憩前に引き続き会議を開きます。質問順3番4番住谷勉議員の一般質問を行います。
はい、4番住谷です。
はい、住谷勉議員。はい、4番住谷勉議員に、質問事項1の1について1回目の質問を許します。
はい、冒頭大変失礼いたしました。通告に従いまして質問を行います。厳しい財政状況の中でリスクがなく電気料金の経費削減となる、新電力を町の公共施設に導入をということで質問をいたします。PPS、新電力は、特定、規模電気事業者を指し2000年から自由化化され契約電力50キロワット以上の事業者や工場等に大手、9社一般電気事業者からでない電気の販売ができるようになりました。年を重ねるごとに拡大され電力の自由化が進んでおります。新電力は自家発電保有事業者の余剰電力を電力会社の送電網によって、電気を供給するシステムです。新電力の設備や人員は電力会社に比べてはるかに少なく、送電インフラも電力会社から借りて行うことで既存の電力会社よりも安く供給ができるように運営をされています。今や電気は競争入札によって安い事業者から購入することが当然の社会になりつつあります。リスクがなく電気料金の削減が可能な新電力を町の公共施設に導入することは多くの税収が望めず少しでも経費の削減が望まれている現在、経費の削減もさることながらその姿勢を示す意味においても導入することを検討すべきではないでしょうか。県内でも新電力を導入する自治体や事業者は増えており、隣の南魚沼市では庁舎、学校、病院、ほとんどの公共施設で新電力を導入し実績を上げております。当庁も以前、導入の検討をした経緯があるとのことでしたが、新電力の導入について1の1回目の質問を行います。当庁の電気契約状況と年間使用電気量、そして年間の支払い電気料金について公共施設ごとの数値と以前新電力導入を検討した試算数値の資料提出を要望するとともに、町長に新電力に対しての見解をお聞かせください。
はい、4番住谷勉議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは住谷議員の1回目の質問にお答えをいたします。申し上げるまでもございませんが、新電力とは既存の大手電力会社である一般電気事業者、東北電力、東京電力、北陸電力などとは別の特定規模電気事業者 PPS のことで、契約 電力が50キロワット以上の需要管に対して、一般電気事業者が有する電線路を通じて電力供給を行う事業者となっております。これまで町に PPS 事業者である日本ロジテックの代理店から提案があり、25年度に導入の検討をしたことがございました。その時は4つの施設において事業者より年間 1.3% から 2.5% の削減となると試算した資料の提出がありました。受電を受けるには年会費が5万円程度必要との説明も受けております。当時町の判断として電気料金の削減は良いことではありますが、あまり差がなく自社での送電設備でないことや新電力事業者の事業実績が浅いこと、東北電力から湯沢町に対する支援や協力など、総合的に検討いたしまして現状維持としてきましたが、隣の南魚沼市でも導入し、実績を上げているとのことでございますので、今後この導入について検討してまいりたいと考えております。以上です。
総長の答弁が終わりました。4番住谷質問議員に2回目の質問を許します。
はい。前向きに検討をしていただけるということで、お答えをいただきましたので、がしかし執行部の皆さんこちらにいらっしゃいますし、議員の皆さんもいらっしゃいます。また傍聴の皆さんもいらっしゃいます。情報の提供といいますか、もう兼ねてまた町長の取り組む姿勢の再確認という意味で2回目の質問を行います。2016年6月に来年ですね、全面自由化する改正電気事業法が成立をいたしました。この法律は、電気の小売業への参入の全面自由化を実施するために定めたものです。現在一般家庭は地域の電力会社からしか電気を買えません。2016年以降は契約する業者を選べるようになります。新規ビジネスの創出も期待され、経産省では約 7.5 兆円の市場が開かれると試算をしています。今月政府は大手電力から送配電部門を切り離す発送電分離を2020年をめどに実施し、電力料金を全面自由化することを閣議決定をいたしました。そこで、ここに、経済産業省ホームページにアップされているものがあります。電力小売市場のその自由化についてということです。後でご覧になってください。供給のシステムとか細かいこといろいろ書いてありますけれども、最後に電力小売自由化による効果ですね、効果について書いてありますから、ちょっと読んでみますね。経済産業省では平成12年度に観光庁として初めて電力調達入札を実施し、新電力を導入しました。経産省では新電力も導入してますね。その結果、購入単価は前年度と比較して 4% 程度の低減となりました。新電力を導入して約 4%、電気量が安くなったということです。加えて、平成25年度は東京電力のと比べて約 2% 減となっておりますと。従来の大手の東京電力さんと比べて 2% 減となっています。もう一点書いてあります。地方公共団体においては電力調達入札が広まっており、新電力の落札による行政コストの削減に寄与しています。 価格の削減効果に加え、環境面を評価して契約を締結している地方公共団体もあります。経産省では自分のところも導入してますよ。で、地方公共団体でも新電力を導入して行政コストの削減行われてますということを効果ということで、掲載しています。いろんなところが乗っかってます。例えば東京都271施設、削減額は東京電力と比べて約 6.6% 減。もう一件だけ言いますね。神奈川県、県等85施設、本庁等、削減額は東京電力の料金と比べ約 6.6% 減。その他ずっと、効果について出てます。まあ、国の施策としてとにかく地方自治体も経費の削減ということも加味した中で導入を検討したらいかがですかということですが、これについて、もう一度見解をお聞かせください。
4番住谷仁美議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは住谷議員の2回目の質問にお答えをいたします。まあ、今ほど効果についてもお話があったところであります。そして何よりも国がやはり公平な競争環境を作っていくということで、まあ、この電気ガスについて20年に発送電分離というものを行うということでございます。1回目の質問のに答えてお話をさせていただきましたけれども、その当時ですね、その削減幅がそんなに大きくなかった。で、合わせてやはりそのこの地域社会というものは互いに支え合ってできているということもございます。それらのことを勘案をしてまた従来通りということでさせていただいたところでございます。皆様方のお手元に多分お配りさせていただいていると思いますが、トータルで全部の施設を入れると50万円ぐらいになったのではないかというふうにも思っておりますが、今後についてはその国の方策でございますし、また町としても今回自分自身でこの予算を組み上げていく中、お話をさせていただいた通り、まあ、3億円の基金を取り崩しをして、また9億円を記載を行うというような状況の中で回させていただいている。また国庫についてもですね、準備金、そのすべて、少し残しましたけど、そのすべてについて、これに対応する、まあ、被保険者の負担を、まあ、なるべく少なくしたいという思いもございましたけれども、それらのことからですね、やらせていただいたところでありますが、今後、このいわゆるその PPS のことにつきましてはですね、きちんとやはりその情報を収集して、そして見積もりを取るというようなことも含めてですね、まあ、今度湯沢学園という一箇所のところもございますし、どれぐらいの金額になるのか、そこを自分数字を出す中でこの取り組みについて前向きにですね、まあ、検討していきたい。またそういうことで金額が明らかに下がるということであるとするならば、町民の皆様やですね、多くの方々のご理解というものは得られるのではないかとこう思っておりますので、前向きに考えていきたいとこう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。住谷議員、3回目行いますか。
はい、はい、3回目今やめようと思ったんですけど、町長今すべての公共施設みたいな、
はい、それでは4番住谷仁美議員に3回目の質問を許します。
はい、今ほど資料をいただいて、その前回試算したのが50万だよというお話をされたんで、あえてお話をしますと言いますか、質問しますね。今いただいた50万というのは、 3カ所の浄化センター、それと本庁舎、その4カ所です。ただ、湯沢町には病院もありますし、カルチャーセンターもありますし、オーロラもありますし、湯沢学園もあります。あるいはもろもろ公共施設たくさんあります。ですからその辺をトータルでどこをするどこをしないはまた個別に判断しなければいけないでしょうけれども、今公共施設として持っているものについて、あるいは各スキー場、これは南魚沼郡も含めてですけれども、今スキー場でも約6割以上のところが箇所が新電力を導入しています。まあ、湯沢高原がその新電力導入に値するのかどうか、その辺もしっかりとですね、全施設をやはり試算をしていただいて、軽減するといってもやはり3% とか 4% ということですから、やはりできるだけ多くの導入を試算していただいて、あとはその結果、個々のまた事情もあると思いますけれども判断していただく、そんな意気込みでやっていただきたいと思いますが、もう一度回答お願いします。
はい、4番住安村議員の3回目の質問が終わりました。それでは町長の答弁を求めます。はい、町長。
先ほどもですね、申し上げました通り、それぞれの施設について、まあ、国もですね、こうやって競争の原理を導入する中で、このエネルギーの問題を考えていくんだと、まあ、こういうことでございます。まあ、競争を促するという意味合いから言ったとき、この電気のこの問題についてですね、各施設のそのデータというものを取って、で、そのまあ見積もりをはじめとして、いろいろなことを、数字を積み上げていく中で、まあ、町として、このどういうことができるのか、これを前向きに考えていこうということで、その湯沢学園のことも、まあ、申し上げたところでございますので、そこのところをご理解をいただきたいとこう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。質問事項1のマルチについての質問を終わります。次に質問事項1の丸2について1回目の質問を許します。
はい、丸2の1回目の質問を行います。手元に町長開花発作ございます。はい、そしてはい、
いいのかな、
ごめんなさい、
質問事項、1の丸2の1回目の質問です。
はい、失礼しました。丸2の質問は1回目の回答で、いただきましたので、それを飛ばして2番目に、
はい、それでは質問事項1の丸2についてはついての質問を終わります。次に、4番住安の議員に質問事項2の丸1について1回目の質問を許します。
はい、失礼しました。こんにちは。はい、では2番目の質問、開花発作で500万人観光を挙げ、観光産業の基盤整備としてスポーツ施設の整備強化を行うとしている件について質問いたします。町長はこの開花発作で、2020年東京オリンピック開催決定に伴う合宿誘致のチャレンジは1丁目1番地です、はじめにこのように言われております。そして、開花発作の1番目に観光産業の基盤整備、500万人観光回復を挙げ、合宿誘致にチャレンジする、そして、そのためにスポーツ施設の整備強化を行うと謳っております。つきましては丸1番の1回目の質問として、東京オリンピックあるいはピョンチャンオリンピックの開催に伴う合宿誘致のその現状と 今後の取り組みはということで質問いたします。
はい、4番住安議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは住谷議員の質問事項2の1回目の質問についてお答えをいたします。東京オリンピック組織委員会では日本国内の事前キャンプ候補地を紹介するガイドの作成を進めております。湯沢町でも受け入れ可能な競技があり、オリンピック8競技とパラリンピック6競技について準備を進めております。そのガイドに掲載された候補地の中から各国の競技団体が選ぶことになるため、当面はガイドの掲載に全力を尽くしていきたいと考えております。ロンドンオリンピックの際にはリストに掲載された600施設に対して英国内で実施された合宿は100件とのことでありました。平昌東京オリンピックについてはアルペンスキーワールドカップ後ということもあり、競技の中ではアルペンスキーの事前キャンプ地として選ばれることに期待をしております。まずはワールドカップの成功がその足がかりとなると考えておりますので、引き続き、研究してまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番住安議員2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問を行います。ワールドカップで、そのスキー産業の活性化やその子どもたちに夢を、あるいはスキーリゾート湯沢町を世界にアピールするんだと町長いつも言われておりまして、今真摯に取り組んで、前向きに自らが取り組んでいただいておりますが、今ほどそのオリンピック等のそのガイドの掲載を今依頼しているということですけれども、こういう町長のこの改革発策の一丁目一番地です。合宿誘致が一丁目一番地って辞書で引きますとこう書いてあります。最初に実施すべき最重要な事柄を例えて言う最重要課題、ワールドカップのその開催への取り組みも取り組みとその同時並行でやはり合宿誘致ということで具体的に、掲載をということも大事でしょうけれどもね、具体的に今後きちんと検討研究し進めていっていただきたいと思いますが、見解はいかがでしょうか。
はい、4番住安議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。一丁目一番地の捉え方について、最重要課題、最重要に取り上げるんだとこういうことでございますが、いわゆるこの町を元気にしていく中で、観光スポーツを含めてですね、このオリンピックの合宿誘致ということについても、そのような思いがあって記載をさせていただいたところでございますが、やはりこれだけでは町政の運営はできていかないわけでございますので、全体を見る中でこれを進めさせていただいているということをご承知いただきたいと思いますし、当初このいわゆる改革発策を記載をする以前はこのワールドカップということがございませんでした。そのワールドカップ、このオリンピックのいわゆる合宿の誘致ということよりもワールドカップのインパクトというの方が大変強いと自分自身は思っておりまして、その中でですね、この今ワールドカップへの取り組みをこの間も昨日の代表質問でもお話をさせていただきましたけれども、進めさせていただいているところでございます。この東京オリンピックにつきましてもですね、昨日の新聞でもございましたが、三条市の国定市長さんの方でですね、を中心にといったらいいんでしょうか、 要するに2020年の東京パラオリンピック・パラリンピックをただ東京だけということではなくて地域にも発生をしていくと、その中での首長連合連携というものをしていこうではないか。昨日夕方私のところにもお電話をいただいて、お仲間にいかがですかとこのように言われたところでございますので、喜んで参加をさせていただくと、まあ、こういうふうに今お話をさせていただいたところでございます。このオリンピックにつきましては1年3ヶ月というこの任期を進めてくる中で、その合宿ということだけでなく、いわゆるそのオリンピックが東京で行われるについて1時間15分という交通高速体系と、多様な観光資源を持つ湯沢町として多くのいわゆるインバウンドの方々を来ていただくことができないかということも含めて、まあ、取り組みをしてまいりたいと思いますし、まあ、当初このワールドカップ、ごめんなさい、オリンピックの誘致につきましてもですね、県の方から市町村キャンプ誘致希望種目というところでですね、例えばウェイトユーザーの場合は柔道、卓球、まあ、テコンドー、バスケットボール、バドミントン、バレーボール、ハンドボール、レスリングというようなことで8競技についてオリンピックにつきましては、合宿ができますということで、話をさせていただいているところでございます。ただ、まあ、県の関係者の方々からお話をいただきますと、その合宿についてそのいわゆる費用対効果というようなことにつきますと、なかなかやはり厳しいですよというお話も伺っているところでございます。ただ観光の街ユーザーとしてこの地域経済活性化のためにどのようなことをしたらこのオリンピックについての合宿の誘致ができるかということを含めて今後も検討してまいりたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。住谷議員、3回目行いますか。
いえ、次に移ります。
はい、それでは、質問事項、2の丸1について、質問を終わります。それでは続きまして、4番住谷勤議員に質問事項2の丸2について1回目の質問を入れます。
はい、丸2の質問がもうその合宿誘致ということに関連しておりますので、この質問に入りますが、その前にワールドカップ、これは来年です。もちろんワールドカップが持つ意味非常に大きいと思いますけれども、合宿誘致ということについては町長も言われましたけれども、合宿誘致で観光振興を何でしょう、成し遂げるということではありません。いくつかの政策の中での一つとして町長合宿誘致を挙げているということで、これはやはりワールドカップ、それから町長自身が合宿誘致を挙げられているので私が申し上げてますので、やはり同時並行で、努力をしていっていただきたいということを申し上げて、丸2の1回目行います。開花発策で500万人観光の回復を一番目に、そして一番目に合宿誘致を町長は改革発策で挙げられているんです。そのためにスポーツ施設の整備開発、これを町長はこちら町長ご自身が挙げられているんです。そういう意味では現状と今後の取り組み、これは東京オリンピックの合宿誘致とかということではありません。で、いわゆるグリーンシーズンにおける合宿誘致でスポーツ施設を整備する、その辺についての見解をお聞かせいただきたいのと、2点、もう1点は、県内で最多保有数である世界にその通用する選手育成のために見直されているそのテニスのハードコートが18面、まあ、中央公園にあるわけですが、これは県内では一番です。 しかしこれが建設後30年を迎えます今年で。環境整備を行い、大会誘致や合宿誘致に積極的に取り組むべきと考えますけれども、所長はいかがお考えでしょうか。
4番住谷勤議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは丸2の1回目の質問にお答えをいたします。日本のテニスコートは人工芝が主流でありますが、世界大会はハードコートが多く、他に芝のコート、クレーコートで実施されています。中央公園のテニスコートはすべてハードコートで18面、整備されています。今後ハードコートが見直されてくれば大変強みになると思っています。この中央公園のハードコートにつきましては、盛り土をした上に整備をしたものでありまして、振り菊が悪くなったり経年劣化で表面塗装が剥げたりして、今まで状況に合わせた修繕を重ねてきました。しかし、予算確保が難しく、本格的な路床、滑走路板から改修されたわけではなく、再度振り菊が悪くなることも想定をされております。供用開始以降、年数も経過して盛り土の方も安定してきているというふうに思いますので、今後この整備について検討して参りたいと思っています。以上です。1回目終わります。
町長の答弁が終わりました。4番住谷勤議員に2回目の質問を許します。
はい、テニスコートの件で2回目質問します。中央公園のそのテニスコート、今18面ありますハードコートは、その公式な競技が行える施設です。当庁で、グリーンシーズンでその公式な競技が行えるっていうのは、おそらく陸上競技場ありますけれども、あれは4種ですし、公式な競技が行えるっていうのは現在テニスコートだけなのかなと、そのように思ってます。で、これはね、町のテニス協会ありますけれども、今年30周年を迎えると、何か聞くところによると、オープニングの年はやはりそういう大会を、大きな大会じゃないですけれどもね、イベントをやったりしたということですが、30周年をその記念して、大会等を誘致して、その県内一番のテニスコートを売り出そうやないかというような構想があるようです。建設後、30年を今町長も言われましたけれども経過しています。いろいろ不都合も出てます。ただコート自体はかなり悪いものについては、この2年間で4面ですか、改修されましたので、その他の環境整備ということですと、そんなにその経費をかけなくてもできるのかなと。ぜひ関係団体からお客様の声やそのお使い勝手の意見を聞いて、環境整備を行って、積極的にその合宿誘致取り組んで、いくべきではないかと考えますが、いかがでしょう。
はい、4番住谷勤議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
あれ2面で先週だな。それでは2回目の質問にお答えをいたします。今まで18面ありまして、それをですね、順次改修をしてきました。しかし先ほどお話がございました通りですね、本格的なそのいわゆる改修ということは、できていなかったわけですけれども、その合宿としてですね、テニスがですね、施設があればお客様がお見えになると、こういうことで、自分自身もこの業界にいた者として理解しておりますが、まず30年経つ前ですね、あそこはかなりその荒れているところでありました。当時中里の観光協会の協会長であった方が、 その町に対してあそこを、ま、中里観光協会に貸していただけないかということで話をさせていただいたことがございます。まあ、しかし内部でいろいろと協議をされたんだと思いますけれども、そういうその単独の協会に対して貸し出しすることはできないということで、まあ、町としてあの事業を進めてきたということがあります。当時、まあ、合宿というものが大変、まあ、盛んになってきておりましたが、一番はやはり千葉の白子、ここがやはりそのテニスのメッカでございまして、素晴らしいそのテニスコートが大変多く、また合宿その宿泊施設としても湯沢町の私どものような民宿というような同じ民宿の人たちでしたけれども、その枠を超えて鉄骨鉄筋3階4階建てというような施設を作って、まあ、サービスをすると、そういうような状況の中で行われてきております。今テニスコートにつきましては南魚沼市で、まあ、素晴らしいそのコートができております。芝に砂を入れている、まあ、コートですよね。あの見てきましたけれども最高だというふうに思っております。そこから引きすると、まあ、湯沢町のこのコートはどうかなとこういうふうな気がいたしますが、その合宿誘致、まあ、その国際大会は別にいたしましても、その各その学校高校大学のそのテニスの合宿というものにですね、一番 の, あのこのテニスコートが使われている時が5月の3日と4日の2日間なんですよ。で、後の時はですね、大体そんなに集中してないんです、してないんですね。で、まあ、一時期その白子も含めてですけれども、どちらかといえば今そのサッカーのですね、その人工芝のコートに、まあ、転換をしているところであります。そういう人たちが多くて、で合わせてですね、そのテニスのラケットを持っているのが一時のブームでしたけれども、今はどちらかというとラクロスのネットのあのやつを持っているというような人たちが多いというような状況がございます。まあ、そういう中で今湯沢町が今回あそこの18名以外の皆様方から何とかしてくださいよと言われていた高速道路の降りたところの、まあ、テニスコートの改修がございますけれども、あそこもですね、今流行りのフットサルコートに改修しようということで、7500万ほどの予算を計上させていただいたところでございます。南魚沼市の関係者の方々もですね、これからは湯沢と、まあ、南魚沼市とその施設を連携をしながらやっていきましょうというお話もお聞きしておりますので、その、まあ、需要と供給のバランスというようなことも含めてですね、昨年テニスコートを使われている方が8500、平成25年ですね、ごめんなさい、8544人におられました。そしてですね、カルチャーセンター、このテニスコートのいわゆる収益というものが392万8955円ということでございましたので、そこらあたりのことも踏まえて、今の時代の流れということを踏まえて、どういう取り方進め方がいいのかというふうに思っておりますが、まあ、住谷議員がおっしゃられるように、あのロケーションの中でのテニスコート18面というものは、まあ、素晴らしいものがあると思いますので、国の各種補助金2面で、1500万ぐらいだということを受けて聞いております、報告を受けておりますので、これらもですね、今後の財政状況を踏まえた中できちんとした整備を進めてまいりたい、まあ、こういうふうに考えておりますので、ぜひご理解をいただきたいとこう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは、4番住谷議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目行います。あの、私がそのテニスコートを整備したらどうですかというのは、まあ、現状のまま、現状今18面があります。で、4面ほどコートの、まあ、表面ですね、整備しました。あとはなんかちょっと出入り口だとか椅子だとか、あの日よけの何かありますね、あの辺を整備をすれば、別に公式といってもね、大体的な公式を呼ぶってことではありませんから、合宿を呼ぶについては、あのその辺の各備品関係とかそういったものをもう少しきちんとしたらいいんではないでしょうかということで、これはあのあるものテニスコートが今ありますから、それを提案しているんで、3回目の質問として、いわゆる合宿誘致のスポーツ施設ということで、3回目質問しますね。ここに観光振興計画があります。 新しいやつです。新しい観光振興計画は、その各エリア、いわゆる湯沢神立、それから土谷エリア、三ツ俣、三国ですか、そのエリアごとのいわゆる町づくり、観光の町づくり、どのようにそのエリアを町づくりとして進めていくかということ、それを引き継ぐと書いてあるんです。でその古いといいますかね、以前の観光振興計画にはそれぞれのエリアがきちんと、かなり私はこの前の観光振興計画は、評価に値するものだと思ってるんですが、そこにもそのこの土樽エリアというところ、これを見ますと、スポーツとアウトドアライフの拠点化、で町の役割としてはそのスポーツの各種施設整備、クロスカントリーあるいはテニス場、体育館等、まあもろもろ書いてあります。で要は何を言いたいのかと言いますと、私がその民宿や旅館の人たちからですね、いわゆる町がどのようなその合宿誘致、どのようなその競技に力を入れて今後ですね、合宿の誘致を行う考えなのか、その辺が、でその辺ははっきりその方向性を調査研究して、それじゃサッカーにしようとか、野球にしようとかテニスにしようとか、あるいは何かしらその長期的にもちろん設備投資もした中で、スポーツ施設、これ町の観光振興計画にも書いてあるんです、観光立庁の、で町長も合宿誘致やろうやということを言われてるんで、あえて言ってるんですけども、やはり、5年後10年後 どんなその競技を主にその誘致するために、年次計画を立てるんだとか、その辺が各民宿旅館さんも分かっていれば、その自分たちもそれに伴う営業展開なりその設備投資をしていきたいんだというような声をよく聞きますものですから、まあ限られた予算ですから、やはりしっかりその生の声を聞いた中で、長期的にどういうその施設、陸上競技場を4種を3種にするのか、まあ2種にするのは無理だと思いますけれども、その辺のその方向性をしっかり定めていただくことが大事かなと、その辺のその調査研究、いわゆる観光立庁の観光振興計画でも言ってるわけですから、その辺をしっかりと調査研究をしていただきたい、そのように思ってますが、展開はいかがでしょうか。
はい、4番住吉仁議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3回目の質問にお答えをいたします。このスポーツ施設、これから合宿というものについてどのような施設の展開を、ね、していくのかと、こういうことなんですけど、まず自分としてはですね、今ある施設というもの、これを活用していくということが大事だというふうに思っております。従いまして、先ほど住谷議員の方からもご提案ありましたけれども、素晴らしい、せっかくのこの新潟県では一番という施設数を誇っているそのテニスコートにつきましても、今そのことについて、そのアプローチという部分がですね、そのテニスをなさっている、合宿をされている方々について、まだまだそういう余地が あるのではないか、あったのではないかと、まあ、こういうふうに思いますので、これらのことも含めて今後また考えていかなければならないなと思っておりますが、ただですね、まあ、自分自身も この業界にいたものとしてですね、民間活力という中で、やはり民間の方々がやはりそれぞれの個人や団体や組織の中でこういうものをやって、自分たちのいわゆる生活環境や経済状況を上げていくんだということについて、まあ行政としてどのような支援ができるのかということを考えていかなければならない。 と思うんですね。またこの今の私が申し上げていることと同じようなことが、その歴代の町長さん方が行われてきたのだというふうに思っています。再三申し上げることですけれども、1時間15分というこの高速交通体系の中で湯沢町はスポーツやですね、あるいは温泉やそれらのことについて、素晴らしい立地を持っているというふうに思っておりますので、この合宿ということもスキーの裏腹の中で、私どもは進めて、私どもの先代が進めてきたことを継承しておりますけれども、そこからいろいろと波及してきたわけです。そういう中、今回はそのフットサルをですね、新たにその作り、今までのテニスコートあそこが2面4面分ですかね、これを崩してフットサル2面分を作るわけです。でフットサルについてもですね、かなりそういう需要がございますし、この間もですね、ある幼稚園のですね、スキー大会に参りましたら、その園長先生がバスケットボールのプロの、持っている方でございます。その方がおっしゃられるには、この6月とか、9月とかそういう時期について、その大会をユーザーで開催できないかというようなことのご提案もございましたし、またフットサルにつきましてもですね、就任当初東京の方にちょうど用事があって、その公務で行った、そのせっかくの足をということで利用して、渋谷のある会社に話しに、そのいわゆるラクロスの大会なんとか富士山のところだけでなくて私どものところにも誘致できませんかというような話をしたら、いや町長来る前に魚沼市の関係者の方来てましたよというぐらい、それぞれの方々が今ある施設をどのように活用していくかということで、取り組みをされていると思いますけど、その施設の充実もそうですが、そういう今あるものを活用してどのようなことができるかということを、いや行政だけでなくて、今住谷議員がおっしゃっておられる観光振興のその中でですね、現場の方々の声を聞き、そして共にやはり進めていくことが大事だというふうに思っておりますので、今あるものの施設の改修、特にまたその今お話があったそのテニスコート等につきましても、きちんとしたものにこの予算がの中でですね、取り組みをしていきたいと、このように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。質問事項 2-2 についての質問を終わります。以上をもちまして、4番住谷澄議員の一般質問を終わります。暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は12時10分です。13時15分まで、暫時休憩をいたします。